シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
というわけで今回も、ネギンユーネクストという、ユーネクストの、にある映画について石山さんとネタバレなしで感想を話していく企画をやっていこうと思います。
ですね。
はい。
うん、これ何回目なんですかね、今回は。
今回で。
6回目かな
?6 回目ですね。
ですね。はい、うん、よし、はい、いいぞ。
うん。とかね。順調にやっていきたいんですけどね。
ネットフリックスとアマプラとやってるじゃないですか、
はい、
ロンペイさん
は。はいはいはい。
結構大変だと思うんですけど。
ああ。
回数的にはこっちが一番少ないのかな。
そうですね。始まった時期がやっぱり。
ああ、そっかそっか。
遅いので、はい。そうですね。アマープラがね、今ね、
うん、
なかなか作品がなくなってきて。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、ニューネクストはね、オリジナルとかじゃなくてね、
うん
うん、こうやって、いろんな作品でやってるので、
そうです
ね、いくらでも選べるんですけど、
うんうん、最近ほら、Unext で HBO のドラマもやってるでしょ、
はい、そうですね。
で、あれは独占って形になってるから、
うん、
まあ、Unext、ディギンじゃなくて、まあ、HBO ドラマの話をする回みたいな、かなり限定する。聞く人かなり限定しますけどね。
うん、
まあ、それぐらい HBO のドラマ、いい作品がやっぱ多いんで、
多いし、これからも来ますからね。
そうなんですよね。うん、どんだけ見りゃいいの、こっちはっていう状況ではあるんですけど。
うん。うん、いや、まあ、なんかね。
そうそうそう。だから映画もたくさん入ってますけど、ドラマも豊富なんで、Unext 本当に、うん、入って損はないなと思いますね、うんうん。
はい。すごい見てますって感じですね。
そうそうそう。
ここで取り上げてないやつも僕結構見てますんで、
ね。うん、そうなんですよね。
うん、
だから僕も当然、ネットフリックスもアマプラもディズニープラスも、
うん、
入らざるを得なくて入ってますけど、そう、でもやっぱユーネクスト一番使ってますね。
ああ。
うん、と思う、多分。
うん、僕はね、ディギン企画を3つやってるおかげで、まんべんなく見ててですね。
はいはい。
これだけ見れば、無駄が、無駄にお金してないかなっていう感じがして、
まあ、元は取ってるぞと。
そうです、
うんうんうん。
そういうためにも企画した部分もあるんですけど。
なるほど、なるほど、はい。実利があったわけですね。
そうですね。
うん、
まあ、ちょっと、あれですね。まあ、年内で10本ぐらいはうまくいけばいくと思うんで、
うんうんうん、
これも、年内なのか、10本たまったらなのかわかんないですけど、あれですね。個人、ベスト10、ベスト10
で、いいですね、
ベスト3ぐらいでいいのかな、
うんうん、
上位、これが良かったですみたいなのを発表してもいいのかもしれないなって。
ね、10本でベスト10やると、ただ順番っていうだけになる、
ね、うん。そうですね。3ぐらいにしましょう。
そうですね。はい、はい、はい。
そういうのをやってもいいかなと思います。
うんうんうん、
はい。というわけで、今回はですね、
うん、
石山さんが選んでくれた作品となりまして、
うん、はい、
日本映画になるんですけど、
そうですね。
大林信彦監督作品、
うん、
偉人たちとの夏となります、
はい。なります。
はい。では、この作品の概要を今回は石山さん、お願いします。
はい。はい、じゃあいきます。壮年の人気脚本家、原田は、妻子と別れ、勝者だがどこか寂しいマンションに一人暮らしをしている。ある日、幼い頃に住んでいた浅草で、彼が12歳の時に交通事故で死んでしまった両親に出会う。原田は早くに死に別れた両親が懐かしく、少年だった頃のように両親のもとへ通い出す。その一方で原田は同じマンションに住むミステリアスな女性、ケイと付き合うようになるが、点々点。っていう感じですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
では、この映画の感想を、
うん、
今回は自分、ロンペから話したいと思います。
お願いします。
はい。まずはですね、
うん、
まあ、監督、大林信彦監督ですけど、
うん、
僕はですね、ちょっと大林監督の映画、それほど見れていなくて、
うんうんうん、
まあ、見てても結構昔だったりするというのがあって、うん、まあ、 それを得意にはしてなかったんですけど、この作品についてはですね、タイトルを聞いてもあんまりピンとこなくて、
あ、そうなんだ。
はい。
へえ。
ほぼ予備知識なしで見れましたっていう感じですね。で、これ石山さんが選んだ作品なんですけど、まあ、前回の収録終わった後に、次の作品どうしましょうかみたいな話をしたときに、まあ、石山さんがここら辺どうですかっていうことで、まあ、何本か挙げてくれた中で、まあ、その中ならこれにしましょうって僕が言ったのが、こ
そう
の
そうそう。
偉人たちの夏
そうそう
でです
そ
ね。で、僕はその時にこれにしましょうって言った理由がですね、山田太一なんですね。
はいはいはいはい。
で、まあ、山田太一といえば、脚本家ですけど、
そうですね。
この作品は脚本ではなくて、原作小説。
っていう扱いですよね。
そうなんですよね。が山田太一なんですね。で、脚色は、また別な人がやってるんですけど、
そうそうそう。この人も有名な人ですけどね。
そうですね。
なんだっけ。市川新一ですね。
はい、はい。そうなんですけど、僕はですね、山田太一作品が、結構好きなんですけど、といってもですね、昔からのファンとかでは全然なくて、結構最近というか近年なんですけど、まあ、話が飛ぶようであれなんですけど、僕は、シャダラパーが好きで、
はいはい。
よくライブ見に行ったりとかしてるんですけど、このスチャダラの3人が山田太一好きなんですね。で、なんか、ライブの MC とかでよく山田太一の作品の話を
そうなんだ。
したりして、はい。山田太一作品風の話し方とかをやったりしてて、
確かになんか曲名とかになんか男たちの旅路とかなんかよく使ってそうな感じがするな。
多分ね、そこら辺、ま
なんか、
あ、あ
パ
る
ロ
と
ディ
思うん
に
で
し
す
た
よ。
りとか、午後の
はい。
旅立ちとかね。
で、そこから僕は興味を持った感
へえ。
じで、まあ見てみようって思ってですね、2009年に、ありふれた奇跡っていうテレビドラマ、連ドラがあって、で、それ山田太一脚本のドラマが、だったんですけど、初めて結構まともに、山田太一ドラマを見てみてですね、これがすごい面白くて、まあ、特にセリフのやりとりというか、会話のやりとりのリズムとかがすごい面白くて、あとは言葉選びとかがすごい、これ、なるほどっていう感じがして、これは面白いってなったんですけど、この2009年のドラマが、山田太一にとっては最後の連ドラなんですね。で、山田太一さんはまだご健在ですけど、本当にこの2021年まで、その次の連ドラってないので、まあ、本当にありふれた奇跡が最後の連ドラだったんだと思うんですよね。で、まあ、その後とかも単発の2時間ドラマとかはあ
そう
る
ですね。
し、
今でもあんまり健在じゃないはずです、確か。
あ、そうですね。
そうそう
全然
そ
発表、作品発表してないですね。5年ぐらい発表してないと思うんですけど。
そう、ちょっともうご病気でもう断筆するって言ってた
そう
と思
です
います、
ね。
確か。
で、まあだから今やってるのってなんか BS とかで昔の連ドラの再放送があったりして見たりはしてるんですけど、まあ、あんまりやらないので、まあ山田太一作品に飢えてる感があって、
いっぱいありますよ、でも。
そうですよね。で、まあ、作品の中に山田太一作品、関連作があったんで、西山さんが挙げた作品の中から選んだ感じってい
そういうう ことだったんだ。
ですね。
結構、
は
ウォルターヒルとか、そういうなんか、美味しそうなやつを、
い。ええ。
選ばずに、これを選んだから、
ちょっと意外な
おおっ
リ
と
アクション
思い
で
まし
た
た。
よね。
まあでも、ニアダークとね、前回のお話したニアダークと、これっていうことだったから、まあちょっと違いがあった方がね、面白いかなとは僕も
確か
思
に、日本
って。
映画と海外作品と
そうで
も
す
ありま
ね。
すしね。まあ、そういう理由で選んだんですけ
なる
ど、
ほどね。
ただ、映画を見てみると、あんまりですね、求めている山田太一感みたいなのが結構薄くて、
なるほど、なるほど。
まあ、それはさっきも話したように、この作品が原作小説、山田太一っていう、 ことで、脚本ではないってとこが結構大きいのかなっていう感
多
じ
分
が。
全然違いますもんね、それはね。
うん、そうなんですよ。で、やっぱ山田太一の脚本の魅力って、もしかしたら話の内容より、会話のリズムとか、言葉選びの部分なのかなという部分が結構あって、やっぱりそこが山田太一じゃないと、その色っていうのは出ないのかもしれないなというのを映画を見てて感じたという部分はありましたね。で、まあ、映画、偉人たちの夏なんですけど、ですね、さっき読んでいただいたような映画の概要みたいな部分も僕は見ないで、ほとんど事前の知識なしで見たんで、見始めて、あれ、これは怖い話なのかって思ったぐらい でしたね。で、なんか映画見終わって、映画ポスターの画像を見たんですけど、そこにコピーで、階段はホラーより怖いって書いてあって、
はあ、なるほどな。
正直、それほどの怖さはなかったんですけど、この階段という表現はまさにその通りで、なんかホラー、映画というよりは怪談映画だなという感じはすごいしたという感じですね。で、あとですね、これを収録しているのが、8月15日の夜なんですけ
おお、マジ
ど、
だ、本当だね。怖っ。
まあ、僕、この映画をですね、おとといかな、見たんですけど、まさに世間はお盆の時期
そうですね。
で、この映画がですね、ズバリお盆映画なんですよね。
やばい、今、ゾクッとしちゃった。
全くの偶然ですけど、良いタイミングで見たなという感じが
な
し
る
ま
ほど、
し
な
た
るほど。
ね。まあ、というのは、この映画の主人公は、風間杜夫を演じる原田っていう、まあ、この人も脚本家なんですけど、幼い頃に両親を亡くしてるんですけど、その死んだはずの両親に会うような映画ではあってですね、なんか、まあ昔暮らしていた、なんか浅草の家に、住んでいて、まあその両親と再会して頻繁に遊びに行くようになるっていうすごい、
そうですね。
不思議な話
不思
な
議
ん
な
ですね。
話。
で、まあ面白いのは、この風間杜夫を演じる原田が、確か40歳ぐらいって設定なんですけど、まあ当時、風間杜夫自身も39歳ぐらいだと思うので、まあ、ね、年齢設定的にもバッチリなんですけど、再会する両親を演じているのが、片岡鶴太郎と、秋吉久美子で、この二人は当時34歳ぐらい
そう
なん
な
で
ん
すよ
だ。
ね。で、多分、両親が亡くなった時の年齢っていう設定なのかなというふうに
そうですね。
思うんで、まあ、つまり、まあ、風間杜夫演じる原田からすれば、自分より若い両親に再会するというような感じだと
そうで
思
す
うんで
ね。
すね。で、まあ、怪談というぐらいなんで、まあすごい幻想的な話なんですけど、よくまあ映画とかで、タイムスリップものとかで、なんか両親の若い頃に会うみたいな、ま
あります
あ、
よね。
バックトゥザフューチャーとかを代表されるようなよくある場面ですけど、
まさにまさに。
ちょっとあれみたいな感じがして、なんか不思議な感じもするし、まあ幼い頃に両親を亡くした主人公からしてみれば、まあ嬉しい再会ではあるし、みたいな感じで、なんかプラス、なんか、新しい友人を得たような感じの描写にも見えて、すごい不思議な関係になっていくというような感
そうで
じ
すね。
だったんじゃないかな、というふうに思います。でもまあですね、まあ、そんな再会っていうのはまともな状態じゃないので、すごい不都合も出てきたりしてですね、
そうなんですよね。
まあ、その夏も一つの出会いがあって、まあ先ほどの概要説明にもあったように、なんか同じマンションに住む一人身の女性ですね。ケイという女性と、まあこっちは名取裕子が演じてるんですけ
そう
ど、
なんですよね。
まあこの女性と出会ってですね、まあ恋人関係になるんですけど、まあその時の彼女が、まあ原田がどこかに通っていることに気づいてですね、他に女がいるんじゃないか、みたいな感じで問い詰めて、まあ、それが、 死んだはずの両親に会ってるみたいなことを知ってです
う
ね、なんかどんどんげっそりしていく原田の姿を見て、もう行ってはダメですみたいなことを言われるんだけど、やめられずみたいな話。
ちょっとリスクがあるんですよね。両
そう
親
なん
の
です
とこによ
。
通うことでね。
っていう話でもあるんですけど、で、この、名取裕子演じるケイトの場面も結構面白くて、まあ恋人関係になってデートシーンもあるんですけど、で、まあ彼女はなんか胸にひどい火傷の傷があるから、絶対に見てほしくないみたいなことを言って、まあベッドシーンになってもなんかすごい体の前をずっと隠してるみたいな感じなんですけど、まあちょっとその特殊な設定が、まあちょっとエロいっていう、
そう
の
です
と、
ね。
同時にですね、まあよくですね、特に日本映画とかで、女優が脱がない問題っていうのがあると思うんですけど、まあ特にですね、主に胸を見せないっていうのが、まあ不自然なぐらいに見せない問題じゃあると思うんですけど、まあ、僕はあんまりそんなに気にならないですけど、すごい、まあ海外の映画でもそういうのあると思うし、結構割り切って見てるんですけど、なんかすごい、あれに対して怒る人っている、いるじゃないですか、なんか。だから日本映画ダメなんだとか、役者のレベルが低いとか言う人もいると思うんですけど、なんか、あの問題をうまいこと解決する設定でもあると思っ
なる
て、
ほど。
ちょっと面白かったですね、っていう感じですね。で、大橋監督の作品として見たときにも、まあ、独特の演出はあると思うんですけど、まあ、他の作品に比べるとちょっと薄めなのかなという感じもしてですね。まあ、ある、とすればその場面が切り替わるときのちょっとした演出が 面白かったり、
そうですね。
あそこの部分とか、あとはですね、その浅草で会っていた二人が、まあ、そうなんですけど、やっぱり両親であったっていうのが確信する日があるんですけど、その帰り道のすごいグラグラする感じとかは、大林作品だなという感じがするし、まあ、クライマックスの部分でちょっと派手なのがあってです
そうっす
ね、
ね。
まあ、全体的には、大林演出は控えめなのかなという感じもしたけど、まあ、要所ではありますという感じですね。で、あとは、その浅草という設定は、山田太一自身が幼い頃住んでいたのが浅草、
実際そうなんですよね。
らしいので、まあ、両親は幼くして亡くしてはないと思うんですけど、まあ、主人公がドラマの脚本家だったりするのも含めて、まあ、ちょっと自分を重ねて書いてる部分はあるんだろうな、という
そうでしょう
感
ね。
じではありますね。で、なんで、ちょっと、僕が、思ってた作品ではなかったかもしれないんですけど、まあ、さっきも言ったようにですね、今の季節、お盆に見る映画としては、
なるほど。
ベストチョイスだったんじゃないかというような感想となりましたという感じですね。はい。とりあえず、僕の感想は以上になります。というわけで、続いて石山さんの感想と、まあ、作品を挙げられた理由があれば、
そう
お
です
願い
ね。
します。
私、石山も、実は大林映画全然見てこなくて、それで去年、大林監督が亡くなられて、それでなんかまあ、今まで見てこなかった、まあ日本代表する映画作家である、大林監督の作品をあんまり見てこなかったことに対する、ちょっと申し訳ない気持ちと、まあ、勉強の意味、とかもあって、まあ、見とかんとまずいだろうっていうのもあって、それから、まあ、急ぎ足でいくつか見たんですよね。で、偉人たちとの夏って作品は、ポスターのビジュアル、まあ、鶴ちゃんと秋吉久美子と風間杜夫が3人で、ランニングシャツで、食卓囲んでるっていうポスタービジュアルが、は子供の頃から結構覚えてて、いつか見たいなというのはずっとあったんですよね。というのが一つと、まあ今夏だからっていう、まあ先ほどお盆映画っていうのもあったんですけど、夏っぽい作品、まあタイトルにも入ってますし、完全に夏の間の夢みたいな、作品っていうのもあって、選びました。ということですね。 で、私の、感想なんですけど、まず、大林監督って初期の作品に、始まるときに、ア・ムービーっていう画面が入るのが定番だったんですけど、この、これが、偉人たちとの夏が1988年で、ちなみに前回のニアダークが1987年なんで、そういう意味で
な
も
るほど。
同じで、まあ、日本公開はあっちも88年だから同年なんですけど、その87年に漂流教室っていう作品を大林監督が、やることになって、ほぼやらされたみたいな状態で、まあそれまですごい作家性の強い、作品を連発してた、大林監督が、それをまあ捨てて、その、やいのやいのいろいろとこう、がんじがらめの中で撮らざるを得なくなった漂流教室という作品から、このアームービーっていう、画面を外しているんですよね。で、それ以来使ってないので、この偉人たちとの夏でも、このアームービーっていうのがなくなってて、で、それもあるのか、その、今まで癖の強かった、作風を、この映画では全く封印してて、非常に見やすい作品になってるんですよね。先ほどロンペさんもおっしゃってたんですが。で、驚きの中で僕も見ててですね、すごい、こういう風にも撮れるんやと、もうちょっと思いつつ。で、この後撮った廃止っていう、僕が一番好きな作品も、すごく見やすいですけど、まあ、後年になってですね、僕が見た中で言うと、この空の花、長岡花火とか、まあ、海辺の映画館とかね、最後の作品がありましたけど、は、もう、初期の小林監督に戻っ
そうで
て、
すね、そのイ メージでは
い、
すね。
もう爆裂してるんですけど、まあ、それは、まあ、好きな人もいるし、これはっていう面食らう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう流れがあって、いろいろと小林監督の中でも、まあ、実験をしている最中の作品だったのかなとは思うんですけど、この作品、まあ、先ほどから山田太一の話出てますけど、もう、脚本家として、ずっとテレビで世界で活躍してたんですけど、もともとは木下圭介監督っていう、映画の監督の、まあ、助監督をやってたりとかして、映画の世界でも働いてる人だったんですけど、まあ、それ、ドラマの、テレビの仕事の方が結構やっぱ有名になって、まあ、不揃いのリンゴたちとかですね、結構山田太一といえばっていう、僕の中ではすごくこう、おしゃれな、東京の暮らし、東京っていうか、なんだろう、大学生とか、すごくこう、かっこいい、今時の、すごい、バブリーな感じっていう、イメージがすごくあって、トレンディーなイメージですよね。その頃、やっぱホイチョイとかもあって、なんかそういうものへの憧れってすごくあったんですけど、そういうイメージなんですよ、山田太一って。で、
なるほど。
そう。で、テレビで活躍して、小説を書くようになって、日本の面影っていうラフカディオ・ハーンを主人公にした作品で結構、賞とかも受賞して、有名になって、本を書くようになって、で、その中で、小説、偉人たちとの夏が出て、これは、主人公がね、先ほどおっしゃってたように、脚本家で、浅草出身であるということで、まあ、非常に、自伝的な意味合いの強い作品かな、というのはあって、で、結構、その脚本家の人とか小説家の人が、脚本家を主人公にしたり、小説家を主人公にしたりっていう作品はいくつかあって、で、やっぱりイコール自分っていうこと、なかなか作品が書けなくて悩んで、だんだん狂っていくとか、いろんなことが起きていくとかっていう作品はたくさんあって、面白いのが多いんですけど、まあ、バートン・フィンクとか。あと、ニコラス・レイの孤独な場所でとか、傑作がやっぱり多くて、まあ、シャイニングとかね、
なる
裸
ほ
の
ど。
ランチとか、まあ、ミザリーとかもそういうものになるのかもしれないけど、
いい映画多いですね。
いい映画多いんですよ。やっぱりね、狂ってくるんですよね、人間ってね。どうしてもなんかやらなきゃいけないのに、やらなきゃいけないことがなかなかできなくてっていう、そういうのをそのまま作品にしちゃえいっていう、ことだと思うんですけど、私の手前味噌なんですけど、2年ぐらい前に、お仕事でですね、関わらせていただいた、霧島の監督何さんでしたっけ？
吉田大橋監督です。
あ、そうそう、吉田大八監督のテレビドラマで、 リリー・フランキーさんと小林聡美さんが主演の、離婚な二人っていうドラマがあっ
見ま
て、
した、見ました。
見
は
まし
い。
た？
はい。
1時間の、上下っていうか、まあ、前後編に分けて、
はい。
描いたドラマで、あれもリリーさんが、脚本家っていう設定で、で、
ああ、ありまし
私、
た
そ
ね。
れの美術に関わらせていただいたんで、まあ、装飾って仕事を、させていただいたんですけど、脚本家についていろいろ、やっぱどういう部屋に住んでるのかとか、いろいろ調べて、なかなか楽しい作業だったんですけど、まあ、それはまあ、いいとしてですね。素晴らしい。このまま行くとすごく長くなっちゃうんで、はしょりながら行かなきゃいけないんですけど、偉人たちとの夏っていう題名の偉人っていう言葉が、異なる人ですよね。まあ、こ
そ
れ
うです
は
ね。
亡くなった両親のことだと思うんですけど、この偉人とか、異界とか、そういうもの、そういう言葉に含まれるイメージってすごく僕、ワクワクすることがあって、異界にこう行ってしまう物語に、もうそれは子供の頃から絵本で、押し入れの冒険っていう絵本を読んだ時から、何かのきっかけでどっか違う世界に行っちゃうんじゃないかとかっていうものに、恐れもありつつ、すごく憧れもあって、まあ、ナルニア国物語とか、まあ、千と千尋とかもそうですよね。で、まあ、あと、ネバーエンディングストーリーとか、なんか、やっぱワクワクするものがすごくあって、で、なおかつ、この浅草っていう街が、まあ、山田太一の、ふるさとだからってことでもあるんだけど、やっぱり、今でも結構、異界への入り口になり得るんじゃないかっていう、雰囲気がある。路地裏の怪しさとか、そういういかがわしさとかですね。で、なおかつ人は、なんかちょっとやっぱ怖いんだけど、なんか人情味があって、ぶっきらぼうなんだけど優しいみたいな、鶴ちゃんのね、キャラクターのイメージでもそうなんですけど、なんかその、今でも同じものが残ってるんじゃないかっていう感じとかが、すごく、懐かしさもあり、なんかもうそれだけでちょっと泣けてきちゃうみたいな、ものを感じさせてくれる。で、この、
今の浅草でも、ここだなっていうのは分かるぐらいな感じでしたかね。
ああ、ただね、この撮影で使われてる浅草はほぼほぼセットらしいんですよね。
あ、そうなんですか。人全然いないですよね、なんかね。
そうそうそう。まあ、オープンセットかもしれないんだけど、作ったものなんですよ。で、これが、松竹映画なんですけど、やっぱこの頃の松竹金あるなっていう。松竹大船で撮ってるんですけど、セットの部分とかは。今はね、もうないスタジオなんですよ。そうそうそう。そういう意味でもなんかいろいろやっぱ貴重なものがありつつ。で、なるべく短くしようと思うんだけど、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、異界に行く前に、K っていうね、名取裕子演じる、ミステリアスな女性が訪ねてくるんですよ。もう風間杜夫の部屋に。で、それを、まあ、無下に追い返しちゃって、で、次の日、もう映画みたいな、ドラマかなんかのロケハンっぽいのに、まあ、便乗してついていくのか、脚本家もちょっと舞台のイメージを膨らますために、なんか見せてもらうってことで、幻の新橋駅っていう、ところをね、見せてもらうシーンが出てくるんですけど、
ゴーストステーションの取材に行ってました
そうですよ
ね。
ね。なんか地下にね、こう、写真撮ったりとかしながら歩いてるんだけど、そこで、はぐれちゃうんですよね。案内してくれるコーディネーターの人と、自分のなんか雑誌社かなんかわからないけど、の人と。で、一人になっちゃって、で、電車の音だけを聞く。で、電車の姿が見えない。で、はぐれて一人で地上に出て、で、その足で浅草に行くんですよね。
そうですね。
で、多分あの辺からもう異界にちょっと迷い込んでるっていうか、別の世界に、うっかり入っちゃったみたいなことだと思うんですよ。で、まあ、それがまたゴーストステーションっていう、で、幻の新橋駅ってところもすごくうまく、できてるなという気がして、異界行っちゃうお話の中でも、やっぱりこう、かなりこうグッとくる、異界への行き方 だなと思って、見てて。で、なおかつ、そこで死んだはずの両親に出会うっていうのも、もうあそこもだからちょっとあのようなわけですよね。
そうですね。
そう。で、あの世とこの世をつないでるリンボーっていう世界があるんですけど、そこがあの地下だったりとかするのかなとか思って、なんかそういう意味でもすごくよくできた、脚本だなと。まあ、脚本をね、だから市川新一先生が書いてるのか、まあでもあの辺は多分原作にあることなんでしょうね、おそらくね。で、その、死んだはずの両親に会うっていうのも、すごくいいテーマで フィールド・オブ・ドリームスとかね、そこでこう、失われた、その、自分の子供の頃、両親が死んだことによって、傷ついてしまった心を、それで少しずつ癒していくっていう、お話になってて、それがすごく、やっぱりこう、泣けてくるというか、僕ちょっと、去年ちょっと父親倒れちゃって、今ちょっと、そう、で、コロナでなかなか会いにも行けなくて、なかなか、向こうも寂しい思いしてるだろうなとか思ってるのもあって、なんかちょっと泣けてきちゃって、これ見てて で、やっぱ良かった頃の両親。で、多分良かったことしかないわけだから、この人にとっては。だから、それをこう、少しずつ取り戻していくっていうのがすごくこう、感動的だなと思ってて。非常にいいものを見たなっていう感じがしてたんですけど、まあ、プッチーニが流れてくるまではそう思えるっていう まあね、いろんなちょっとラストシーンではちょっとね、いろんなことがあって。そう、あのシーンはね、松竹の方が入れろって言ったらしくて、
そ
なん
う
か
なんで
ね、
す
そう、安易なホームドラマに多分、客が興味引かないだろうと思って、何かやっぱああいうね、ものをね、サスペンスとか、ホラー要素を入れろって言ったんですって。それで大林監督は、じゃあ、ってあれを入れたらしいんですけど、まあ、明らかに、こう、異質なシーンというかね、が、後半にありますので、ネタバレはしないですけど、見る方は気をつけた方がいいかもしれない ちょっと引き付け起こしちゃうかもしれない。っていう感じかな。で、浅草のその温かみのある、カラーリングと、その都心の山手にのマンションに暮らしてる、原田の家っていうのが、真っ白を基調としたデザインですごくクールで冷たい感じがするんですよね。で、彼が住んでるマンションに、K と自分しか夜にはいなくなっちゃうと。で、多分それは、都会の孤独みたいなことも多分表してて、で、その中で浮かんでる、森生と、名取裕子っていう、その夜の中で漂ってるみたいなシーンとかも多分イメージしてるんだろうなと思って、そういう、寂しさと、かつてあったあったかさみたいなの対比も多分してるんだなと思って、非常に、楽しく見れましたね。そうそう、それで、ものすごいシーンの後にね、風間森生の友人で、長嶋敏行が出てるんですけど、セリフで、とんでもないものを見てしまった気がするけど、どうかしてたんですって、忘れましょうっていうセリフがあって、ああ、これは見てる人にも言ってんのかな、みたいな、感じがしました。という感じで、感想以上かな、になります。はい。
ありがとうございまし
ありがとうございまし
た
た。
ー。なるほど。そうか。木下圭介のお話が出ましたけど、この映画の中で、なんか、テレビで映画が流れてて、
ああ、
たぶん、
カルメン、故郷に帰るですね、あ
で
れ
す
はね。
ね。あ、それは多分そういうつながりがあるんですかね。なんか、
そうかもしれないですね。
なんで僕はあの作品が流れてるのかなとちょっと思ったんですけど、そっか。山田太一のつながりなのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
なるほどね。
なんか、鶴ちゃんのイメージは、大林監督はなんか、江ノ電をイメージしたらしくて、
そう
やっ
です
ぱり
ね。
昭和の喜劇を、そう、のイメージしてたみたいですね。
そうですね。なんか僕、なんか大林監督がこの作品についての話ないかなと思って、なんか YouTube 検索したら、多分、偉人たちとの夏のテレビ放送時に、水野晴郎先生と話してる動画があって、
へえ。
その中で、父親のイメージは江ノ電なんだっていうことを言ってましたね。で、なんか、もちろんとっくに亡くなってたんで、まあ、そのイメージのある鶴ちゃんをキャスティングしましたみたいなことを確かに言ってましたね。
浅草にいる間、浅草オペラの、リオリタっていう楽曲が、流れてるんですけど、あれもなんか江ノ電の 作品なんですね。だから
な
そうい
る
うイ
ほ
メージなの
ど。
かも。で、山の手の方はプッチーニが流れてるという対比もあるんじゃないかなって気がする。なんかよくできてるんですよね、意外と。
なるほど。ああ、なんかいろいろ掘りがいがあるん
そうそう
で
そうそう。
すね。僕らの世代だと、スルちゃん結構バラエティ番組のイメージもあの頃強かったんですけど、なんかあれですね、多分男女7人とかドラマとかも同じ時期だと思うので、
あ、そうですよね。
多分役所としてもこういうふうに出だした時期だったのかなという感じはしますね。多分今の、なんだろう、若い人とかイメージできないかもしれないですけどって感じですね。
そうですね。その今のつるちゃんからすると全然違う。
ですよね。
確かにそうですね。あんまりそこ結びつけてなかったけど、確かにそうだ。確かに。まあなんかでもつるちゃんは、このお父さん役が結構、演技としては結構、まあ、初めてに近かったらしくて、で、秋吉久美子はもうベテランっていうか、まあ、若かったはずですけど、まあ、たくさん、映画に出てたんで、結構その、なんだろう、あんまりセリフはそんなに、なんかいろいろ面白い、役どころでもないし、セリフも、普通なんだけど、やっぱセットに行って、その、かつての両親を演じるってことで、その、なんだろう、鶴ちゃんもともとは下町の人だから、そのまま、素のままで普通にしてれば、いいんじゃないかっていうことは、結構いろいろアドバイスね、したらしくて。
なるほど。
そうそう。なんか、最初は K の方が秋吉久美子だったらしいんですよね。
そ
そうう そ
なんですか。
う。
へえ。
そうそう。けど、や
なん
っぱな
か、
んか、
そうかそうか。
そうみたいです。でもなんか、結構その山の手で、こう、浮世離れしてる役が、やっぱそれまで秋吉久美子多かったらしくて、けど、真にはやっぱりその下町のお母さんの、もうできるっていうふうに小林監督が見込んでて、なんか抜擢したみたいですね。
よかったですけどね。
お母さんの方に。
ナトリユコもナトリユコでよかった
そう
です
そう
け
そう
ど
そう。ナトリ・ユクも多分どっちもできる人だと思うけど。そうなんですよね。なんか結構気になる人は見てほしいですね。よくできてるんで。
いや、なんか、さっき、その、両親の、自分の両親が気になったっていう石山さんの感想もすごいよくわかるような感じの作品。なんかね、なくしてる方とか、グッとくるものがあるんじゃないか
そう
なな
んで
と、
すよね。
気がしますよね。うちの両親は普通に健在ですけど。
菅原克己さんっていう詩人の方がいらっしゃるんですけど、その人が書いたブラザー剣っていう有名な詩があって、これ高田渡が、そのに、メロディーつけて曲にして歌ってるんで、それが有名なんですけど、この詩は、かつてあったブラザー軒っていう食堂で、かき氷食べてる、死んだはずの妹と、死んだはずの親父と、出会うっていう話なんですよね。なんか、それをもう真っ先に思い浮かんで、なんか、いろいろ切ない気持ちになってきまして。なんか、いい話だなと、っていう感じかな。
なかなか、
いい作品でしたね。
本当、この季節に見るにはバッチリだったんじゃないかな
そう。
感じで、まあ完全に偶然
今
でしたけど。
日、今日お盆だし、しかも終戦の日だから、なんかもう、いろんなことが、ドキドキしちゃった。
いいの選んだなっていう感じ
です
が
ね。
しました。
大林監督の入門編としては多分最適、だなと思います。
ちょっとね、大橋作品の話も、近所のチャットの方でも出て
あ、
たんで、
そうですよね。
見ていただければという感じですね。
そうですね。他のプラットフォームだと多分300円ぐらいお金かかるけど、U-NEXT だったら、
見放
ただ、
題。
そう、見放題で見れますから、ぜひぜひ見てください。
というわけで、ジギニューネクストでした。今回も石山さん告知などありましたら、お
そうです
願いし
ね。
ます。
私たちが、やってる、不思議ラジオ金座座という、ラジオの、オープンチャットっていう、LINE の機能の中にある、できる、機能で、その中に、トークルームっていう金座座のお部屋を、作って、そこで、今37人の、なんか、存在しない人も含めてなんですけど、なんて言えばいいんですか、ああいうのは。詐欺のなんか人たちも入れて、37人で楽しくお話ししてますんで、 で、お話ししない方も、多分読んでるだけっていう方もいらっしゃると思う
ああ、
んで。
確かに。情報を見てるだけでもね、面
全
白い
然
か
その、なんか喋んなきゃいけないんじゃないかなとか思わずに、
も。
参加していただけると非常に嬉しいです。LINE のオープンチャットっていうところから、金座座って検索してくれたら多分僕たちしか出ないと思うんで、もしよかったら参加してみてください。
はい。
は
あり
い。
がとうございます。
はい。
というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。